その今おっしゃられた、うん、そのなぜそこあの治ったのかとか、うん、なぜ治らなかったかということが、うん、こう勉強していくことによって見え出してくることによって、はい、今までとどういうこう違う世界が開かれてくるんですか、
ね、あ例えば治らなかったっていうと、うんあのまあ、患者さんが歯磨きしなかったからかなとかっていう、はい、そこまで、まあ、答えを出してない子もいて、うんうんまあ、治らなかったらまあ治らないでいじゃないですけど、なんかしょうがないねみたいな感じで、良くなったらラッキーみたいな感じ。まあ極端に言うとですよ、そんな子はいないかもしれないですけども、極端に言うとそうなってしまうと、自分がやったことが評価ができないわけですよ。自分がやったこともラッキーだから良くなって、アンラッキーだったから治らなかったみたいな感覚で仕事をしてしまうと多分本当につまんないですよね。自分がやった成果として良くなってるはずなのに、それがあラッキー良くなったみたいな感じになるともったいないと思っているので、だから逆にその分かったことによって、あ私がやったことによってまた患者さんがこういうふうにホームケアをすることによってこの人は良くなったんだなとか、例えば私は何にもやってないけど患者さんがこういうことをしてくれたから良くなったんだなとかっていうことが分かってくると、あそういう治り方もあるんだとか、こういう良くなり方もあるんだとかっていうことが患者さんを通じて教えてもらうことがたくさんあるので、そういう意味では、つまらなくない
学びが
ありますよね、今もね、
うん、なるほどね。その先ほどおっしゃられた、例えば 2,3 年目でこう、まあ、大体こう分かってしまうっていう、まあ、実は私もそういうふうに話を聞いたりとか、はいはい、逆に本当にもうやめられてしまう、はいまあ、現実は大きくしてますよね、
はいはい、
そういう人には結局何が違うんですか、気づくチャンスがなかった、
うん、
深く片一方で追求できる人もいれば、うんうん、数年で、まあ、これはもうこんなもんでまあいいかみたいな感じで、
うん、
う分かってしまったつもりになってしまう、
うんうんうん、お仕事って確かに環境とかそこで働くまあ、スタッフ感っていうのすごく大事ではあると思うんですけど、やっぱり一番は自分がどう仕事をするかはものすごく大事だと思ってるんですね。だからそういう、まあ、辞めてしまわれるきっかけになった方っていうのはやっぱりお仕事自身を、まあ、楽しめるって言ったら変ですけども、自分が何でもそういうふうにいいように持っていきながら自分をそういう位置に持っていくような努力っていうのをやっぱりなかなかされる機会がなかったのかなっていうのがありますね。だからよくあるのがこう院がダメだったから、私はこの院に合わなかったから辞めますとか、いやそこで働いてるスタッフさんと気が合わなかったからもう辞めるしかないって、もう全部周りの責任にしてしまうではなくて、どうしてそこでこ うまく調和が取れなかった自分だったのかとか、そこで働いて、私学びがゼロのクリニックってないと思うんですね。なのでそこでゼロであることではなくて、本当に少しでもプラスに働きかけるようなきっかけをとにかくそこで何でもいいから見つけられるっていうことを努力としてされるかされないかの入り口っていうのはすごく大きいのかなと思いますし、あともう一つは私や、まあ、浜田もそうなんですけど、やっぱり見習う先輩を身近に持つと言ったら変なんですけど、やっぱり理想とする SS 産像っていうのがいた方がすごく
全然違いますね。
違いますね、うん、これはそういう方のきっかけで人生恐ろしく変わるってことをたくさん見てきてるので、うん、何かそういう例えば、まあ、サークルじゃないですけどグループとか勉強会に入るとか、自分がその位置で先生が入ってなくても自分から自ら自分の給料の中でお支払いして一人でやっぱ参加してる子もいっぱいいるので、やっぱり学びって自分をどこに置くかで変われるのに、そこさえも選択肢としてやっぱりもらえない、人間作りっていうのをしてしまうとやっぱりゴールが近くなってきてしまって、まあ、そこでやめドロップアウトしてしまうのかなっていうのがあるので、なんかそこをうまくこう伝えていきたい部分でも私たちの会社でもありますので、さまざまな分野で、まあ、講演とかっていうのをさせてもらってはいるんですけどね。
なるほどね、
うん、
そこすごく興味あるんですけども、
はい、
その今自分自身が働いている院が嫌になった、はい、もしくはそのスタッフ前のスタッフとどうもうまくいかない、うん、けどなんかこうもっとあるんじゃないかなと思いながら歯を食いばっている人たちって結構いっぱいいるなと思うし、はい、同時にその理想像がいないし、近くにいない、院の中にいない、
はい、
そういう人たちはにまず例えば具体的にこういう行動するといいよっていうふうにすると どういうことが挙げられます？
そうですね、やはり横のつながり縦のつながりではないですけど、うんうんうん、やはり例えば SC 学校を卒業している方であれば同期がいらっしゃると思うんですね。例えばその同期の中で話を聞いてもらう人を作るでもいいですし、うんうん、例えば職場で、まあ、気が置ける先輩後輩でもいいんですけどもいたらまあ、食事しながら話をしてみるっていうのと、あともう一つはやはり院長先生にいつも伝えているメッセージなんですが、はい、スタッフ一人一人をやっぱり見てあげてやはり声をかけて欲しいなっていうのがあるので、それが本当に一つの兆しになることもあると思うので、やはり
一人一人見て声を
見て、うん、やっぱスタッフ一人一人に、うん、見てあげて、うん、やっぱり声をかけてあげるっていう、うん、何かしらのその、まあ、ポツンとしてるとか一生懸命コツコツ頑張ってる子に声をかけに行く、うん、まあどうしても人気でキャッキャやってる子に声をかけやすいっていうのが印象先生もあると思うんですけど、そうじゃない子にもやっぱ同じように声をかけてみるとかっていうきっかけも作ってあげてほしいなっていうのがありますし、例えば自分が自らってなった場合はやっぱりそういう勉強会を目指して、そこに来てるスタッフさんっていうのはやっぱり勉強したくて来てますので、やっぱりモチベーションも違いますし、多分そこで学問の話とかその職場のただの雑談ではなくて本当に歯科に関することをお話しできる共通の友達っていうのができると、またそこでストレスじゃないですけども、そういう解放できる自分の空間とか時間とか、まあ人脈ですね、そういうのを作るとそこでまた、ドクターが来ていたりとかっていう横のつながりができてくるんで、とにかく動く院さんの中と、まあ、例えばお家の通勤だけではなくて、やっぱりそこからとにかく動いてみるっていうことを、何でもいいので何か自分でしてみるっていうのは、もしかしたら何かのヒントにつながる、まあ、出会いがあるかもしれないなっていうのがあるんで、まあ、これは彼氏を見つけるもそうだと思うんですけど、まあ自分でいい人気が合う人に会いたいんであれば、やっぱり動いてみるっていうのはすごく勇気を出して参加してみてほしいなっていうのはあります
ね。どうしてもその院の中の人しか見てないから、
そうなんですよ、
これが全てだと思ってしまいがちなんだけど、ちょっと横の世界を見る、こんなとこんな目標を持ってる人がいたりとか、あこんな風に働いてる人がいるのかっていうのがこう突破口になると。
そうですね、本当にそういったところでお友達になったりとか、うん、から弊社でもやってるセミナーに参加してお互いメールアドレス交換したりとか、うん、まあ、講師と連絡取れる環境っていうのがあるの で、う
ん、
そこで
連絡取っちゃっていいんですか？
一応インフォがありますので、うん、相談してくださいとはお話ししてるんですけども、うん、本当に熱心な方はそれでうちに勉強に来たりとかっていう子もいますので、今そのM 活動って言いまして、 M 活って言うんですけども、
M 活、
ま
あ、はい、かっこいい、
はい、でそこでみんなでいろんな衛生さんが集まって、うん、まあ、2、3週間に一遍やってるんですけど、夜なんですけど、そこで同時にやはり横のつながりを作っていきたいなということ で、
ね、
今年からやはり本格的にそういった勉強会も始めてるんで、やっぱそういった無料ですから、まあ、参加していただくっていうのも、
同じ衛生士の立場っていうのはね、実際私のクライアントさんでね、浜田さんに、はい、関わられてるところの衛生士さんもね、うん、やっぱ浜田さんと会って出会って、うん、なんかすごく私人生変わったみたいなことをねおっしゃる方もね、うん、いらっしゃいますし、先日ね北原さんと私のクライアント先に講演いただきましたけれども、やっぱり、まあ、院長だったり私がこう言うよりも同じその衛生士の立場で同じことを言っててもですね、もうまあ、なんかファンになりましたとか言ってね、すごいなと思うんですけれども、響き方っていうのがやっぱり同じ衛生士っていう立場でこうそういった目指せる人とかこう頑張ってる人をこう出会うことでスイッチが入るっていうのは、まあこういうことだなとすごくね目の当たりに私自身もねしてるんですよね。うん、あれなんかすごいなと思って、
なのでまだ私たちもやることは多分あるのかなって思いながら、たくさんの方に会いたいっていうのもありますし、まあ、私たちだけじゃないですけどできること、私たちが歩んできた部分でできることは精一杯やっていきたいっていうのがあるので、何かそういった部分でご縁があれば嬉しいなと思いますけど、本当に飛び出してみるっていうのは時には必要ですし、まあ、ドアがあるったらやっぱ出た方がいいと思うのでどんどん飛び出してもらいたいなっていうのと、同じやっぱ同業って何かこうすごく 親しくなる時間すごく短いんですよ、うん、あ衛生士さんなの、え私も衛生士って言って、うん、本当にすごく短くなれるんで、
はい、
本当にいろんな方と話してみる、うん、で今はもうツールとかいろいろたくさんあるんで、さまざまなところにちょっと遊びに行くっていうのを心がけてみて、それから、まあ、辞めるなり、例えばお勤めされた院さんをまあ変えて退職されて、あの新しく就職されるのでもいいと思うので、やっぱりよく言うのが、その尽くして一生懸命頑張ったけれども、どうしてもまあ気が合わないとか、どうしてもその治療される内容がどうしても自分のプランと合いにくいっていうことがあれば、そこをまあ卒業するっていう言い方は変ですけども、あの退職されて、またそういったビジョンが一緒の歯科医さんで自分の分野を築いて働いていくっていうのも一つ衛生士の道でもあると思うので、ただそれが 1,2 年では少しあの気づかない部分があって、やり残してる部分あるんじゃないかなっていうのは私たちが見てきて思うことがあるので、
まだその意味で学べることは
いっぱいあるのにっていう意味で、ね、まだまだありますね、うん、なのでもう少しまあ頑張ってみてほしいなっていうのはありますけどね、うん、
なるほどね、
うん、
あの浜田さん、先ほど渥美がお話したその浜田さんを見て、
はい、
こういう衛生士になりたい、もしくはもともと衛生士じゃなかったのに浜田さんを見て衛生士になりたいっていう人を私も何か聞いてるんですけど、
はい、
まあ、ご自身で言いにくいかもしれないですけど、
そういう、
それ何がそう、まあ振り返ってみて何がそうなってもらっ、あの感じてもらったのか、まあ林さんかなと思うと、どうですか。
どうなんでしょう、自分では全く分かんないんですけど、うんうん、でも、うん、多分仕事を楽しくはしてると思います、
はい、
旗から見ていて、
はい、
あの他の衛生士さん、
うん、
浜田さんいつも楽しそうですよねって言われるんですけど、いや、まあ、楽しいけども何も考えてないわけじゃないのよってよく言うんですけど、それ分かってますとか言って言うんですけど、いつも楽しそうに、楽しそうっていうかこう、
うん、
まあ、いわゆる生き生きなんですかね、なんかして仕事をしているらしいんですね、なのでそういうことなのかなっていう気はするんですね。あと衛生士の仕事って楽しいでしょみたいな、まあ、どちらかというとスキル面なので、特に実務系になってくるので、よりコアなところでやり取りをすることが多いので、そういう意味では、ね、これ一つだってこれできたらすごいやりやすいでしょとか言ったら、やりやすいですみたいな感じで、なのでなんかそのちょっときっかけで楽しく思えたりするような伝え方は している、努力はしていると思うんですけど、自分の中では、あとはもう何ですかね、
つまんなそうにしている衛生士ほど、そういった浜田さんみたいにすごく生き生きとしている衛生士さんを目にすると、何なんだろうってやっぱ 思っちゃいますよね。その、私こんなに辛いのに、なんでこの人はこんな生き生きしてる、何が違うんだろうっていう、そういう関心はやっぱあるかもしれないですよね。
同じ仕事してる、
あとよくあるのがその、まあ、なんかこう成長できない、まあ、スタッフさん、例えば一生懸命やってるけれども、まあ、浜田さんはそういうのが例えば器用だからとか、上手にできるからだと思うスタッフさんも時々いらっしゃるんですけど、そうじゃないと思うんですよね。
そうです
よね。それをやはりしっかり、まあ、浜田もそうなんですけど、見せていくっていうことは彼女多分うまいって言ったら変ですけども、それをしっかり感じてもらえる時間をやっぱり共有すると、まあ、彼女の魅力だったりとか、例えば本当にかゆいところじゃないですけど、ズバリやっぱ言ってくれるっていう、その本音のところでしっかり、院長先生だとちょっと病言ったりとか、先輩だと、まあ、怖い、いじめてると思われたからちょっと言いにくいとかっていうところをやっぱり浜田はこうズボッとね、ストレートに来るので、
例えばどういうことですか、
え言っていいですか、でもそのスキルの部分でもそうだし、まあ、できていないところできているところをしっかり伝えてくれますし、
客観的にね、
そうですね、そこのコツって言われるものをあの出し惜しみなく全部で、しかもハンズとハンズでしっかり持ってやってくれるんで、あの感覚は多分、まあ、あぽって浜田さんがこんな私の手を握ってくれるみたいな、よくあの受講生から、まあ、アンケートなんか書いてあるんですね、こうしっかり手を握ってやってくれるセミナーはありませんでしたみたいな、そういうところが多分彼女がそういうふうにやった方がいいとかって考えてるんじゃなくて、自然に多分出るところとか、そういう部分が多分蓄積されて、あの例えば3時間4時間のセミナーの中でもあの感じることあるだろうし、やはり衛生さんも女性なんで、やっぱりその女性である まあ、浜田であったりとかうちのスタッフ全てに関してもそうなんですけど、そういうところを垣間見れる瞬間っていうのがこうなんとなくこう先輩とかすごくあの有名な SS さんではない位置関係でこう会話ができる瞬間っていうのを持ってるんじゃないかなっていうのはありますので、なので例えば年がすごく離れてる SS さんでも本当にこうわって行きやすいって言ったらいいんですけど、まあ威嚇してないって言ったらいいんですけど、本当にこうわっと包み込んでくれるような空間作りが多分自然にできてる、まあ彼女は努力してるところもあると思うんですけど、そこが多分一番浜田に入りやすいって言ったら変ですけども感じられるところなんじゃないかな。私はアンケートとかを見ててはないと知ることないんですけど、やっぱりそれが本当の生声なので、うん、多分そういうところがまあ自分では分かんないけどあるのかなとは思いますね。
木原さんもね、
いやいやいやいや、私はいやそんなことないんですけどね。
そんなことありますよね。
もう北原ファンはもうい
やいや、これするとね
危ないですから。みんなぐわーって集まってきますからね、誰もいなかったところにうわーって集まってきますからね。あれは本当にもう北原ならではのあのぐわーっていう、なんていうんですか、何にもないところではいみたいな感じで言っただけでぐわーって集まってくる。
私の方が衛生士っぽくないんで、
そういう意味でね、
そうなんです、そういう子がやっぱりなんかやってる、北原さんやってるならなんか衛生士さん楽しそうなのかなっていう感じで来ていただくケースが多いんで、なんかそういう分野も担当かなっていうんですけど、まあいっぱいいると思うので、
そうするとやっぱりお二人楽しそうにしてるっていうのはすごく大事ですよね。な結構そのまあこういう私もいろんな先生、院長先生とお会いしてて、院長先生自身が結構楽しくなさそうにね、辛そうにこうやってる中で、じゃあそこのスタッフだけがすくすくなんか育つかっていうとなかなか難しい部分もありますもんね。うん、そういうのなんか関わられて感じることってないですか？と当然院長先生としては、ね、スタッフちょっとこう育てたいということで二人こう依頼されると思うんですけれども、まあ、実際にその、そういった環境っていうか
はあると思いますね。
あると思います。
本当に、まあ、皆さんクリニックさんで読んでらっしゃる本でもやっぱ鏡の法則ってあるじゃないですか。やっぱり本当に人って同じような部分で自分が変わっていくと人も変わっていくっていうのがあります。それは環境づくりも本当に一緒で、本当に院長先生人に変わってくるとそこで働くスタッフさんも本当に変わってくる。それは患者さんもそうですし、例えばそこに来るメーカーさん業者さんも雰囲気変わるっていうのは目の当たりにしてたくさんのコンサルでお伺いさせていただいているクリニックさんで感じたり本当に思っていることなので、やはり院長先生のあのパワーとか存在ってやっぱり大きいので、院長先生がそれだけ魅力的であったりとかこう向上心があったりとかこうリーダー的な部分をこう少しでもいろんな部分でいいと思うんですよ。それぞれ先生違うんで、そういう部分をやっぱり感じることができる。やっぱ私たち女性なので、そういったまあ男性である先生だったらそういうところであったり、女医さんであったればそういう部分を感じられれば、まあスタッフさんもそれに応える。私たちってどちらかというとやっぱり福祉じゃないですけども、何かこう困ってる人に本当に手を差し伸べたい分野が多いので、やっぱりそうですね、そういうところを持ってるのがやっぱり多いので、やっぱり院長先生が困ってたりとか一生懸命やってるところにやっぱ手伝ってあげたいなっていう気持ちになるような、やっぱ院長先生のそのパワーっていうのはすごく大事ですね。スタッフさんが変わるきっかけではあると思うので、それは感じます。